今朝の礼拝の中で先週の月曜日に召されました布谷ひろ子さんのことをしばらく忍んでですね、布谷ひろ子さんが大好きだった歌を歌い、そして共に祈りを合わせる時を持ちたいと思います。ひろ子さんは、長年この教会に集っておられましたが、5年前にちょうど9月で5年になると言いましたが、隔離園の方に入所されてからは礼拝に集うことが許されませんでしたが、今天に凱旋されてですね、そして、主の懐の中で今満面の笑みを、浮かべておられるように、そのことを思います。8月下旬よりこの熱が出て呼吸が荒くなるということが繰り返し何度かありまして、一旦は良くなり、また具合が悪くなるということが繰り返されて、9月の18日に夜ですね、隔離園の方で静かに息を引き取られました。深夜こちらの方にご遺体が運ばれてこられまして、お帰りなさいと言いましょうか、長年集ってこられたこの礼拝の場に戻ってこられました。皆さんそれぞれにひろ子さんの思い出というものがあられると思います。ひろ子さんのこのハレルヤおばさんと異名を取るほどの明るく朗らかなハレルヤというイエス様にまっすぐに向かったその信仰、その姿、あり方に多くの方が慰め励ましを受けたことを葬儀の中でもお聞きしました。今ですね、一節ひろ子さんが大好きだった歌を皆さんで一緒に歌いたいと思います。主我を愛す、よく礼拝の今布谷兄弟が座っているあのところでですね、顔を上げて、イエス様を仰いで礼拝を捧げていました。今心合わせて、一言お祈りを捧げましょう。恵み深い天の父なる神様、この世の旅路を終えてあなたの身元に召されました布谷ひろ子さんの面影を浮かべながら、今あなたの御前に一度出ております。あなたの御心は苦しくて私たちには計り知れないものですが、あなたはひろ子さんのご生涯そのすべてにおいて絶えず愛を注いで導いてくださいました。大きな試練の時にあなたとのお出会いがあり、その度にあなたは共にひろ子さんを、また愛する忠夫さんを、ご家族を支えてくださいました。涙に暮れる場所を希望に変えてくださいました。そして最愛のご主人である忠夫さんと同じ神様を仰いで喜びあふれた人生を全うされました。私たちにも数々のひろ子さんとの思い出があります。またご家族にとってはなおのこと、この世の時間を、この世の時を共に過ごしたご家族にとってはしばしの別れではありますが、 悲しみが、また寂しさが、その心の内に広がっておられると思います。どうかあなたの豊かな慰めをお与えください。また私たち一同にも、その慰めと、そしてあなたが私たちのために用意してくださる天の御国で、再び会うことのできる御約束を待ち望むものとし、そしてそれを信仰によって受け取ることができますようにお助けください。なおなおあなたがこのご遺族の日々の歩みを支えてくださり、天を仰ぎ見るときにひろこさんの姿を仰ぎ見て、深いあなたのご愛の中に時を過ごしていけますように支え祝福してください。イエス様の名前を通して御前にこの祈りをお捧げいたします。アーメン。
今朝のメッセージは小金井先生より、85歳からの挑戦と題して御言葉を取り付けていただきます。聖書の箇所は旧約聖書ヨシュア記第14章の6節から15節です。
ヨシュア記14章6節から15節までです。ではお読みいたします。時にユダ族がギルガルでヨシアのところに近づいてきた。そしてケナズ人エフネの子カレブがヨシアに言った。主がガレシュバルネアで私とあなたについて神の人モーセに話されたことをあなたはご存知のはずです。主のしもべモーセがこの地を偵察するために私をカデシュバルネアから使わしたとき、私は40歳でした。そのとき私は自分の心の中にある通りを彼に報告しました。私と一緒に登っていった私の身内の者たちは民の心をくじいたのですが、私は私の神主に従い通しました。そこでその日モーセは誓った。あなたの足が踏みゆく地は必ず永久にあなたとあなたの子孫の相続地となる。あなたが私の神主に従い通したからであると言いました。今ご覧の通り主の言葉をモーセに告げられた時から、この方イスラエルがアラノを歩いた45年間、主は約束された通りに私を生きながらえさせてくださいました。今や私は今日でもう85歳になります。しかもモーセが私を使わした日のように今も壮健です。私の今の力はあの時の力と同様、戦争にもまた日常の出入りにも耐えるのです。どうか今主があの日に約束されたこの産地を私に与えてください。あの日あなたが聞いたようにそこにはアナク人がおり、城壁のある大きな町々があったのです。主が私と共にいてくだされば、主が約束されたように私は彼らを追い払うことができましょう。それでヨシアはエフネの子カレブを祝福し、彼にヘブロンを相続地として与えた。それでヘブロンはケナズ人エフネのカレブの相続地となった。今日もそうである。それは彼がイスラエルの神主に従い通したからである。ヘブロンの名は以前はキルヤテアルバであった。アルバというのはアナク人の中の最も偉大な人物であった。そしてその地に戦争はやった。
聖書を読みますとですね、老年になってもなお神様に用いられている人が何人も出てきます。まあ、今朝ヨシュア記続けて開く中にカレブという人物が出てくるんですが、この時カレブは85歳でした。今日メッセージの題をどのようにと祈りながら悩みながら、信仰を持ってこの題タイトルをつけました。85歳からの挑戦。85になってみなければわからない、なかなか体力的な弱さやさまざまなことがあると思いながらもですね、まだ自分はその年齢に到達していないけれど、このカレブの信仰から85歳の挑戦というふうに題をつけました。先日長島愛生園の谷川さんという方からお電話いただきました。時々お電話いただき、観光物を送ってくださるんですが、いろいろですね、なかなか不自由で言葉が十分に聞き取れないところもあったんですが、いろいろ話をお伺いしながら、92歳であられるんですね。長島愛生の方で長い間過ごされておられますが、最後に、先生だいぶ寒くなってきましたので、お体をお気をつけくださいと おっしゃってくださって、大変恐縮しました。こちらこそ92歳になられた谷川さんにですね、お体をお気をつけくださいとお話をお伝えしたんですけれども、まだまだお元気で、短歌を読まれたりですね、いろいろなことをされて、その短歌から読み取ることのところを見ると、散歩に出かけられたり、いろいろなことを楽しんでおられるんだなということが、伝わってきました。私はまだ一度もお会いしたことがないんですが、お声だけお聞きし、またその書かれたものを読む限りですけれども、壮健であられるんだなということ、体の不自由を負いながらもそのように過ごしておられるんだなと、電話を切ってからですね、しばらくそのことに思いを寄せました。聖書にも何人もこの老年になって、用いられたと言いましょうか、人物が出てきます。皆さんの頭に最初に浮かぶのはやはりアブラハムではないかと思います。アブラハムは75歳の時、住み慣れた地を離れて神様が示す地へ向かいました。またですね、この出エジプトをリードしたモーセは80歳になって民のリーダーとしてエジプト脱出を試みました。そしてモーセの後を引き継いだこのヨルダン川を渡ってカナンの地に入るそのリーダーとなったヨシアは、いくつであったと皆さん思われますか。計算するとですね、ヨシアはこの頃95へ、その90超えた民をヨシアがですね、この民を指揮して、そしてこの地を制していったんです。そしてヨシアのそばにもう一人、出エジプトからの同志カレブという人物がいました。カレブもまたヨシアと共にエジプトから脱出し、アラノの40年を共に過ごし、そして約束の地とたどってきた信仰者であります。ご高齢になられてから放たれるこの輝きというもの、私たちの教会にもですね、何人もそのような方々をおられるんですが、この信仰の熟したこの豊かな実りというのは、どのようにしてそのような実りというのは、いっぺんにならないわけですが、なっていくんだろうか。それを思うときにですね、それは粛々とした地道な信仰の歩みの積み重ねによってなるものだろうと思います。それはですね、若い時は燃えていた、しかし信仰熱心で何でも挑戦していったが、年齢とともに信仰が、そのあり方がだんだん衰えていったというようなものではありません。瞬間的な情熱によってなるものではなくて、この継続的なもの、 旅路をずっと人生の旅路をたどりながら転んでは起き、そして主と共に歩み、また再びいろんなことに出くわしていく、逆境の風にさらされてもこの困難と思える壁がですね、前に立ちはだかっても変わらずに粛々とこの一貫した従順、主に従っていく、主の声を聞いていくというものから生み出されていくんではないかと思います。日々の歩みというんでしょうか、まあ、そのような姿を私たちも教会におられる高齢の方々から見せていただいています。まあ、今年はですね、何人もの方が天に召されていきました。間際で病床でイエス様を心に信じて迎えて祈って、そして天に凱旋された方もおられましたし、まあ、ひろこさんのようにですね、長年主と共に歩まれて、そして、この旅路を終えていかれた方もおられます。まあ、野谷ひろこさんもイエス様と出会ってその生涯を主と共に歩まれました。いつも明るくて朗らかで働き者だったと、若かりし頃、その時代を知っている方々はその姿を覚えてらっしゃると思いますし、しばらくしてこの車椅子生活になってからですね、出会った方々はそのひろこさんのことを存じ上げていると思います。まあ、聖屋敷にまた葬儀で思い出を語っていただきましたが、このひろこさんの突き抜けた信仰にたくさんの方が励ましをいただいたということを聞かせていただきました。ハレルヤおばさんと異名を持つほどですね、いつもハレルヤと明るく元気に手を挙げて主を褒めたたえ礼拝されていました。まあ、ひろこさんはですね、50歳になった年に脳腫瘍で思いがけずこの大病を患って手術をされて、この先どうなるんだろうかという試練に遭われました。まあ、一命を取り留めましたけれども、その後に続く闘病生活はひろこさんにとっては本当に心の重いものであったと思います。半身が思うように動かない、希望も抱くのが難しい、この辛い生活の始まりとなりました。そんな一番苦しい時にですね、ご主人忠夫さんの末の妹であり、もうすでにその時クリスチャンとなっておられた松沢幸男さんがこのひろこさんのところにですね、足しげくやってこられ、また祈りを捧げてイエス様のことをひろこさんにお伝えしました。イエス様のことを聞いてひろこさんは、自分の人生に計画を持っておられる神様がいるということ、この辛い状況、谷間のようなそのただ中でそのことを聞いてですね、何と答えたか、その神様は神様やなぁと、そして少しずつイエス様に心を開かれて聖書の言葉に親しんでクリスチャンとなられました。その後クリスチャンとなったひろこさんが、この揺るぎない強さと内側からこの喜びにあふれるような希望をいつも抱く人に変わっていった、輝きを増していった、その姿をそばで見ていた娘さんがその姿を見てですね、神様って本当にいるんだなぁと思ったとお話しくださいました。体は不自由なままなのに、こんな辛い状況であったのに、神様っているんだなぁと。まあ、その頃ご主人の忠夫さんはまだ現役のサラリーマンであられて、ひろこさんはご主人のことを祈りながら、ある時忠夫さんに迫ってですね、 お父さん、私と一緒にイエス様の道を歩んでいこうよと迫られて、イエス様を心にお迎えしてクリスチャンとなられました。まあ、ひろこさんの輝く姿を通して忠夫さんも受け取るところがあったんではないかと、まあ、そう思うんですけれども、それからの2人はですね、向かうところ問題があろうと、悩みがあろうと、苦しんでもイエス様が共におられれば何でも乗り越えられるという信仰でやってこられました。私たちもその姿を見せて、傍らでですね、見せていただいていました。まあ、ひろこさんの葬儀に私は一つの御言葉をが心に巡ってですね、そのことを前夜式に話させてもらったんですが、それは伝道者の書の4章の12節、もし一人なら打ち負かされる、二人なら立ち向かえる、三つ寄りの糸は切れない。二人は一人よりも勝っている、二人が労苦すれば良い報いがある、どちらかが倒れるとき、一人がその仲間を起こす。倒れても起こす者のいない一人ぼっちの人はかわいそうだ。また二人が一緒に寝ると暖かいが、一人ではどうして暖かくなろう。もし一人なら打ち負かされても、二人なら立ち向かえる。三つ折りの糸は切れないと。まあ、この言葉はですね、よく結婚する二人に、まあ、送る言葉でありますが、これから二人でやっていくという、新しい生活を築いていく、そのような結婚する人たちに送る言葉ですが、私は葬儀に際してですね、この言葉が心に巡りました。それは、ひろこさんとご主人の忠夫さんが寄り添うようにして長年、この教会で礼拝を捧げてこられたお姿があったからです。二人なら立ち向かえる。三つ寄りの糸は切れない。三つ寄りの糸、ひろこさん、忠夫さん、そしてイエス・キリストというお方、お二人の中にいつもこの中心にイエス様がおられて、そしてこの二人はですね、いつもイエス様と共に歩んでおられたゆえにですね、力強さを持って輝きを増しておられたと思います。毎週日曜日の礼拝にご自宅からですね、忠夫さんがひろこさんの車椅子を後ろから押しながら通ってこられる姿、あの蓮輪がまだ緑の頃、こう揺れる向こうの方からですね、お二人で車椅子を押しながらですね、テクテクとやってくる姿、その姿に目を細めて見入った方も何人もまおられると思います。自分の人生の糸がこの切れそうになってしまうような時、イエス・キリストというお方、そのお方とこの糸がですね、より合わさっているならば、寄られているならば、それは簡単に切れることはありません。今日この14章に登場したカレブもですね、まさにこの天地を作られたお方とその人生をより合わされて、そして力強く歩んでこられた人物でした。カレブの生涯にはまさにこの若き日も老いた今も変わらない、この一筋通った神の人としての姿を見ることができます。まあ、その在り方を形作っていたものは何だろうかと、まあ、考えるときにですね、それはどんなときにも主に従い通したというところにあったんではないだろうかと思うんです。14章を見るとですね、8節、9節、14節に主に従い通した、主に従い通したという言葉が何度も出てきます。繰り返しその言葉が出てきます。まあ、吉秋14章全体にはカナンの地での相続の割り当てがされたことが記録されています。そしてここで1節を見るとですね、ユダ族の6節を見ると、ユダ族のカレブがヨシアのもとへ来てヘブロンの産地を求めたということが出てくるんですね。今日ここから第1番目に、若き日の勇気ある信仰、若き日の勇気ある信仰 という部分を見てまいりたいと思います。カレブはもうこの時85歳、カレブがですね、ヨシュアの前に来て相続地の割り当てを求めます。6節にこうありました。時にユダ族がギルガルでヨシュアのところに近づいてきた。そしてケナズ人エフレの子カレブがヨシュアに言った。主がカデシュバルネアで私とあなたについて神の人モーセに話されたことをあなたはご存知のはずです。まあ、こう唇を切ってですね、ヨシュアにこの地を求めます。ここにカレブの若き日、そして85歳になった現在、そして85歳以降のこのこれからを見つめる、未来を見る、貫いていく、過去現在未来を貫いていく信仰が表されています。40歳の時に神様の前に願った信仰の告白がですね、85歳で実現していきます。カレブは今から45年前当時のことを回想してヨシュアの前で語りました。6節から、時にユダ族がギルガルでヨシュアのところに近づいてきた。そしてケナズ人エフネの子カレブがヨシュアに言った。主がカデシュバルネアで私とあなたについて神の人モーセに話されたことをあなたはご存知のはずです。神のしもべモーセがこの地を偵察するために私をカデシュバルネアから使わした時、私は40歳でした。その時私は自分の心の中にある通りを彼に報告しました。私と一緒に登っていった私の身内の者たちは民の心をくじいたのですが、私は私の神主に従い通しました。そこでその日モーセは誓って、あなたの足が踏みゆく地は必ず永久にあなたとあなたの子孫の相続地となる。あなたが私の神主に従い通したかであると言いました。この当時の記事はですね、民数記の13章14章に出てきます。当時ですね、エジプトを果たした民は荒野に導かれ、1年間ホレブの山で過ごします。そこでモーセが10回をもらいます。そこからまた荒野の旅路をたどってですね、カナンの地を目指していくんです。いよいよ約束の地が近づいた頃、そのカデシュバルネアという場所にとどまって、モーセは12部族から一人一人を呼び出してですね、集めて、その12人を石膏としてこの約束の地に送り、偵察をさせるんです。12人は40日間かけてその約束の地を巡って、どのような土地か帰ってきて報告します。その手にはですね、棒で担ぐほど大きなブドウの房を持ち帰りました。またイチジク、その地の収穫物を持ち帰って、私たちが入ろうとする地は何とも麗しい、その肥沃の大地だと、自分たちに与えられている地がどんなに素晴らしいかということを伝えるんです。しかしですね、その後がまずかったです。その後彼らは、しかしその地には大規模な要塞があって、住んでいる民は力強い巨人で勇ましいあのアナク人の子孫もいる。その姿を見た民は、12人はですね、12人の偵察隊のうち10人は恐れおののいて、あの地は素晴らしいけれど自分たちはあの地を攻め上ることはできないと言うんです。ヨシュアとカレブ以外の10名が口を揃えてですね、絶対に無理だと 全会衆に向かってそのことを伝えます。民の心はくじけて、私たちはあの民のところには攻め上れない、あの民は私たちより強い、比べて自分は全く力の及ばない稲子のように見えた。民はそれを聞いてですね、震えをおののいて、心がくじけて意気消沈していきます。その空気を破るかのようにして語った人がいました。私たちはぜひとも登って行ってそこを占領しよう、必ずそれができるからと。民がですね、動揺するその中にそれを切り込むようにして信仰の旗印を挙げた人、それがカレブでした。しかしですね、民の心はこの不信仰の方に流れ始めていったんです。衣を裂いて夜通し泣いて、なんであのエジプトを出てきたんだと、エジプトへ帰った方がいい、自分たちは新たなリーダーを立ててエジプトへ帰ろうと、そのような声はどんどんどんどん大きくなって、そして民の心はですね、もう登れないというそのような恐れに覆われました。あなたたちはそこの住民を恐れてはならない、主が我々と共におられる彼らを恐れてはならない、もし私たちが主の御心にかなえば、私たちは私たちをあの地に導き入れ、それを私たちにくださるだろう、あの地にはちっと水が流れている、主に背いてはならない、主が共にいるから大丈夫だ、主に信頼して進んでいこう、その地の人々を恐れてはならない。それをですね、ヨシュアとカレブはたった2人でその全会衆の中でですね、声を大にして民の心に届くように語りましたが、民全体はこの10人の不信仰の声に心を奪われて、その心を恐れで満たして、なんとヨシュアとカレブを殺さんばかりにですね、勢いで彼らをこの民から抹殺しようとまでしました。神様の数々の御業を見た人にもかかわらず、信頼しきれずに神様を侮ったその結果、民は40年間再び侮での旅をしなければならない、そのように命じられて、このカデシュバルネアから向きを変えてですね、アラノの方に向かっていきました。この反逆によってイスラエルは再びアラノに押し戻されて、第一世代はアラノで死に絶える、その中で約束の地に入ることができるとされたのはヨシュアとカレブ2人だけとなったんです。他の10人の頭たちがですね、どんなに約束の地を悪く言ってもヨシュアとカレブは動じませんでした。どうでしょうか、私たちは信仰の確信があってもですね、他のものが違うといえば、いやそうかな、違うかな、疑いというものが、まあ、心の地に迷い込んでくるようなものではないかと思うんです。しかしヨシュアとカレブは全会衆を前にしてもその信仰は揺るぎませんでした。ヨシュアとカレブも同じ光景を目にしたはずです。巨人のアナク人のような子孫を見て、強い民を見て、自分の弱さを見て、同じ光景を目にしたはずですが、主の語られたことからぶれませんでした、まあ、私たちにとってのこのアナク人は何に当たるでしょうか。ミッション使命は素晴らしい、そこに向かっている、そうなろうとして向かっている、主と共に、けれどもそのことを達成するのは、成し遂げるのは、その御約束を握ってそれが成就するのを見るのは 無理だ、難しい、不可能だと思わされるこの要因というのは、まあ、何だろうかと思うんです。そのような状況はどこにでもあるものですが、そのように思ってしまうという要因、それは環境や状況を見て無理だと考える、判断する自分に、まあ、あるんではないかと思うんです。カレブもみんなと同じところに足場がありましたが、彼は見ていたところが違いました。だからですね、行動もあり方も違っていたんです。若き日の勇気ある信仰を持ったカレブ、このカレブはその時40歳でした。それから45年間、85歳に至るまでカレブはこの道のりを振り返りながら神に従い通したということができたんです。45年前人々があのアナク人を、巨人を恐れた時、カレブは決してひるまずに恐れませんでした。同じものを見たのに。そして45年経った今ですね、あの時のまま主が自分に約束してくれたアナク人の町ヘブロンを攻略させてほしいと、85歳になったカレブはですね、同じようにそれをさせてほしいと、あの時できなかったからとヨシュアの前に進言したんです。あの若き日のこの信仰、勇気ある信仰を持ち続けたカレブはいろんな試練を通ってきました。しかしですね、それらを受けながらもコツコツと粛々とただ一心に主の声を聞き従ってきた。ですからそれらがカレブを押しのけることはありませんでした。何の影響も受けることがなく、彼の信仰は変わらず衰えませんでした。豊かな成熟したこの信仰の実りがですね、85歳のになったカレブのうちに輝きを増して実っていました。カレブは常に神様に信頼し続けて歩んできた。そしていよいよこの定住地、割り当て地をもらう時が来たんです。第2番目は老いてからの挑戦する信仰です。老いてから挑戦する信仰。カレブは過去に自分と共におられた神様の祝福、またその約束の言葉というのを85歳になっても忘れずにずっと自分のうちに握っていました。それは風化しなかったんです。長年ですね、以前その約束をいただいてもいろんな不可能と思えるような出来事がやってきた時にですね、やがてそれはどこか自分の手からすり抜けて、しっかりと握っていたものがすり抜けてですね、それが達成できないままということも時にはあるんではないかと思うんです。あの時信仰によって進もうとした、宣言したカレブにとってですね、10人の不信仰な言葉に先導されて荒野の道を行かざるを得なくなった、この40年の荒野の生活というのはカレブにとって何とも悔しい不徳の40年ではなかったかと思うんです。まあ、巻き添えを食ったとも、まあ、言えるかもしれません。40年、もし40年前、もしあの時民が信仰を持って従っていたならば、こんな道のりは通らずに済んだのにと、まあ、そのようなことを考えたか考えないかは分かりませんが、 まあ自分だったらどうかなと思います。まあ共同体、イスラエルの民も共同体、まあ教会、私たちもキリストの体も共同体でありますが、共同体というのは運命共同体でもあります。カレブにとってアラノの旅路はこの他の民と違った意味のこの忍耐の40年ではなかったかと思うんですね。共同体であるがゆえに、アラノの試練を共にですね、身に負わなければならなかった、負わせられた。しかしカレブはその間もただただ地道にコツコツと主に身を任せて、同胞たちとこの荒野を共に歩みました。40歳の時に神の御前で約束した、その交わした約束を40年間諦めずにしっかりと握りしめていました。ですからこの相続の割り当ての時にですね、ヨシュアにヘブロンの地を求めた。まあ、その時のカレブの姿はどんなであっただろうかなと。85歳のカレブです。年を重ねて、まあ、シワも増えて、当時に比べればシワも増えて白髪になって、少し背も縮んでいたかもしれません。しかしですね、その顔はあの若き日のこの信仰と全く変わらず、むしろ輝きを増して未来にですね挑戦していくような青年のように輝いていたと思うんです。まあ、85歳でどれぐらいの未来があるかと、40歳では未来を描けますが、85になってどれくらいの未来があるかと、まあ、神様抜きで考えるならばそう思いますが、85になったカレブはですね、いよいよこの挑戦に向かうんです。45年前に見たあの肥沃の大地がですね、目の前に広がっていました。あの時の景色、若き日の自分を思い出しながら、カレブはヨシュアの前に来て言うんです。10節からお読みします。今ご覧の通り、主がこの言葉をモーセに告げられた時から、この方、イスラエルが荒野を歩いた45年間、私、主が約束された通りに私を生きながらえさせてくださいました。今や私は今日でもう85歳になります。しかもモーセが私を遣わした日のように、今も壮健です。私の今の力はあの時の力と同様、戦争にもまた日常の出入りにも耐えるのです。どうか今、主はあの日に約束されたこの産地を私に与えてください。あの日あなたが聞いたように、そこにはアナク人がおり、城壁にある大きな町々があったのです。主が私と共にいてくだされば、主が約束されたように私は彼らを追い払うことができましょう。85歳になったカレブはですね、青年のように輝いて、この老いてからも挑戦する信仰でですね、ヨシュアの前に進み出て言いました。しかしモーセが私を遣わした日のように、今も壮健です。私の今の力はあの時の力と同様、戦争にもまた日常の出入りにも耐えるのです。この言葉の中にはですね、モーセが私を遣わした日のように今も壮健ですというのは、神の祝福と力は今も変わらず私のうちにありますという、そのカレブの告白です。また自分の健康を今まで支えてくださいましたという、そして 未来に対する強い望みがですね、この言葉の中に込められています。日常の出入りというのは、ヘブル的な表現ですが、新共同訳はこう訳していました。日常の務めもする力があります。これちょっとミスプリントですね。日常の務めもする力がありますと。責任ある務め、与えた使命を十分に果たすことのできるほどに自分は壮健だと。40歳と80歳のではですね、当然体力の衰えというものが あったはずです。視力、聴力、思考力、体力、何をするにも時間がかかる。若い時と同じようにはできない、手間取る。けれどあの時と同様、責任ある任務を私は果たすことができますと。85歳になった今変わらない、このように言えたのは、40歳の時も今も同じ一貫したこのカレブの信仰、それは自分頼みではない、状況ではない、環境ではない、能力ではない、主が約束してくれたならば、そこに身を置いていくならば、それをやり通すことができますという信仰でした。そしてこの85になってヘブロンを攻め取ろうとするカレブの信仰に挑戦というものがありました。40歳の時に与えられた、よし、あなたも知ってるでしょう、モーセの前でどのような約束が取り交わされて、神様がどのように私に約束してくださったか、あなたも知っておられる通り、あの約束はまだ果たされていない。だから今私にあのヘブロの地を攻め取らせてくれと。カレブはですね、常にこのお方を目の前にして進んできました。ですから今85歳になってもこのお方が共におられる。だから私は恐れない。たとえあのヘブロンの地に巨人の子孫アナク人がいてもですね、主が共におられるゆえに私は恐れずあの地を攻め取ることができる。主が私と共にいてくださるなら約束通り彼らを追い払いますと断言することができました。85歳のカレブ、これから戦い取るんです。ここにですね、老年になったカレブの力強さを見ます。そしてついにはカレブは約束通りにヘブロンの地を主からの譲り受けた地として手にするんですね。13節、それでヨシアはエフネの子カレブを祝福し、彼にヘブロンを相続地として与えた。それでヘブロンはケナズ人エフネの子カレブの相続地となった。今日もそうである。それは彼がイスラエルの神主に従い通したからである。こうしてカレブは85歳にして戦士として巨人の町を戦い、そして制することができました。この時ヨシアも高齢になっていましたが、年を重ねて老人になっていました。神様はこのヨシアにもですね、13章の初めに語っています。あなたは年を重ね老人になったが、まだ占領すべき地がたくさん残っていると。若い者にとってはこの勇気ある信仰を持って、この見たことのない地、見たことのないところに挑戦していきます。しかし老年になっていろいろなことを経験を経た後、さらにこの老いてからの挑戦というものが、 信仰による挑戦というものがあるんではないか、まあ、そのようにカレブの姿から思わされています。皆さんはいかがでしょうか。年齢や体力を見て、もう年だからもう昔のようにはできないと、まあ、そのように思うその気持ち、思いというのが、まあ、たとえあったとしてもですね、粛々とただ一心にですね、神様が共にいてくださるならば、まあ、何でもできますという信仰をいただいて歩ませていただきたいと願います。まあ、ひろこさん、忠夫さんを見ているとですね、そのような信仰の中におられるな、また他の高齢の方々を見てもですね、不自由になってからもベッドの上でテープ回しながらメッセージ聞いていますと谷川さんも言っておられました。ですから礼拝のメッセージ送ってくださいと、そのような方々が何人もおられます。主を仰いで死に信頼して私の命を運んでくださっているお方がおられる、まあ、そのお方と共にですね、一日一日御声を聞き、御言葉を開き、従い続け歩んでいきたいと思います。今しばらく御言葉に応答して祈りを捧げていきましょう。私たちを強めてくださるお方が、支えてくださるお方がおられます。今祈りましょう。天の父なる神様、今あなたを仰ぎ見て愛する方々と共に見舞いに出ております。85歳からの挑戦、そのカレブの信仰を心に抱きながら、私はどうであろうかと、主よ、どうぞお一人お一人のうちにある信仰の告白とその祈りを導いてください。若き日の勇気ある信仰、その中に成熟した実りを輝き出るその老年になってからも、主を仰ぎながら主に信頼してきたゆえの力強さというものを携えていきたいと願います。そしてなおなお老いてからの挑戦、目の前にあることを目を上げて一つ一つさせていただくことができるように、お一人お一人を力づけてください。体の弱さを覚えて嘆くことも時にはあると思いますが、そこに目を留め続けることはなく、この命を与えてくださっているお方に目を上げ、与えられている日々を喜んで過ごしていくことができるように支え祝福してください。イエス様の名前を通して御前にこの祈りをお捧げいたします。アーメン。